というわけで、てっちゃんと久しぶりの登場のしんくんです。
どうも、
はいはい、どうも。
いやー、前回のね、なんかもうすごい大人気でパチプロのお話してもらって、
はい、
あれパチプロのお話してもらって、これで勝てるぞってなった瞬間、コロナでお店閉まったの面白かったですね。面白くはないねんけど。
面白くないでしょ別に。
いや、なんか嫌がらせかなと思って。
うん。
うん。でもあれなんですよね。こうしんくんさんは、こうパチスロやめますって言って、やってたからいいけど、パチプロやってますって言ってたらもう、積んでますよね。
なんか今、
うん、
その、あい、その、去年ぐらいから、
うんうんうん、
あの、内地の軍団が攻めてきてて。
攻めてきてた。
で、なんかそれが、まあ俺は全然行ってないんですけど、はい、その行ってる人から話聞いたら、うん、もう全然見ないみたいで帰ったのかなっての。
あ、コロナで帰っていった。
コロナで。
もうだって、う
ん、沖縄は 3.5 週間ぐらい休んでたんで。
うん、
で、それと、その、今あれがあるじゃないですか、あの、県外お断り的な。
そうそうそうそうそうそう、
そ
う。
それ、沖縄でもやってて、
うん、
その免許証を見せないといけないみたいな。
免許証、パチンコ屋で。
じゃあ、免許更新、沖縄でしないといけない？
いや、しても。
しても。
住所をまず、沖縄に。
なるほど。
住民票移さんとダメやん。で、ただでさえそんな、攻めてきてたら、あれでしょ、滞在費もかかるわけでしょ？
そうそうそう。
それやったらなんかもうね、3週間も打てなかったら、意味ないってことになるんでは。
意味ない？
うん、全く意味ないっていう。意味のないパチンコだよっていう。
沖縄で遊ぶとかはないのかな？
いや、だってその人たちは稼働しに来てるんでしょ？
うん、うわぁ、風がすごい。うん、
あ
は。すごいね、その、今、シンくんは外でスマホで喋ってるっぽいんですけど、その、スマホにこんだけ風の音って入んねんな。
うん。
で、軍団がいなくなって、で、パチンコは、一応、また、あれなんですかね、開いてんのかな？沖縄は。
開いてますね。
うん、3日前ぐらいから、
うん、
その、あ、その、営業自体は1週間とか前ぐらいからやってたんですけど、
うんうん、
3日前ぐらいからようやく全台開放。
あ、全台。
それまでは1台ずつ間引いて、うん、
はあはあ、
できるだけ距離を置こうみたいな。
はいはいはいはいはいはい。なるほど。いっぱい入ってんのかね、そんだけ、その間引くと入れないぐらいは来てんのかね。
ちょっと風が
いっぱい来てます。僕は昨日見に行ったんですけど、
うん、
もう結構人いっぱいでしたよ。
いっぱい、もう待ちに待ったみたいな。
待ちに待った感はあるよね。
なんかこんだけその休業しててやっとやっててみんな行くじゃないですか。
うんうんうん。
だそんな時はもう絶対に。店絞ってるから勝てない説があるじゃないですか。
はい。
どうなんですかね。
どうなんですかね、しんくん。
やっぱその辺で、
うん。
有料店かどうかの判断がつくみたいな。
有料店は絞る。
実際その、那覇で有料店って言われてる店は、
うん。
その自粛後を出してたみたいで。
あ、出してた。むしろ出してた。
うん、出してた。そう。
有料店を出す。
出す。
うん。
で、有料店以外は出さないっていう判断の目安になりますな、そしたら。
判断の目安。
そう。
いや、でもその出さない店は、苦しいんじゃないの？
出さない店が好きな人もいるからね。
ああ。パチンコは出たらもうがっかりみたいな。
がっかり。つまんないって。
うん。
玉とかメダルがに消したいから。
うん。
うん。あと、花とかバットが光るの怖いしね。
怖い。
怖い。
そんなんが見たいがために来たわけじゃないっていう。
そうそう。店員の笑顔が見たい。
笑顔。
笑顔。
じゃあめっちゃ出してて悲しい顔してたら、ちょっと辛い気持ちになってしまうっていうこと？
いや、だって実際いるからね、切れてる人。
え？切れてる店員？
いや、切れてる客出してるのに。
出すぎみたいな。
出すぎっていうか、ああみたいな。
なんなら、もういい。言葉になってないやないか。
言葉になってないやついるわけよ、たまに。
うん。
あと一生首回してるおじさんとか。パチンコ屋
に。言葉なってないから、それ、だから出て怒ってんのか、出るのか少ないって言って怒ってんのか分かんないやんか、言葉じゃないやんか。
結構出てるのよ。でも、シッとかって言ってて。うわーってなる。ガンガンってやってたりたい？
出てんのに？
うん。
え、じゃあ、そいつ出てない時は怒ってないってこと？
怒ってないよ。
あ、そうなん？本当に怒ってない。
出てたらね、みたいな。出てた不思議な人もいるもんだなって思う。
もうパチンコいろいろっていうことですかね、
うん
うん。どうなんですかね。その軍団とかの経営とかも大変そうじゃないですか。こんな長い間パチンコ止まってたら。
その、主が保証を出すのかどうか問題。
休業保証。
ああ、なるほど、休業保証。
まあ、なんか、男気がある人は出すのかもしらんですけどね。わかんないし、居酒屋とかでも、ね、休業保証出してるっていう居酒屋もあれば、無情にもバイト首切ったりとかするとこもあるし、
うんうんうん、
その辺はその、独立してやってる商売やからね。その経営者の判断なんでしょうけど、うん、まあ、国からのあれは出ないですよね。補助は出ないですよね。間違いなく出ないのは。
補助出ないの？
出ないやろ。いや、出たけどっていう人がいたらもうむちゃくちゃ怖いんですけど。
いや、だから、フリーランスみたいな。
いや、まあフリーランスだけど、いや、まあわからんで、その、審査とかがどの程度、単なるもう、おのおの10万もらっとけよぐらいで終わりなんじゃないの？
なるほど。
ま
あ、休業保証は笑ったら。
休業保証は笑ったけど、まあそういうなんか審議で成り立ってる部分もあるっちゃありそうやん。だから俺はだから、お前ら見捨てないぜってやつもいるのかもしれないですよね。
男気、親方が？
親方がね。
うん。
どうなんやろ。でも、いずれにしてもあれですよね。経営は成り立たないですよね、この間。
しんくん。
はい。
何をしてるの？軍団はやってない間、パチンコ。
何もしてないんじゃないかな。
個人は？
個人ってその、
軍団ではなく、
ピンで売ってるやつらと。
パチンコで、それなりに収入を得てる人たちは、どうしてるみたいな情報って入ってきます？
情報は入ってこないんですけど、その、
いや、苦しいっすわ、みたいな人とか。
まあ、パチプロで、うん、生活できてるんだったら、
うん、
まあ、最悪軍資金があるはずなんで、ある程度の、まあ、それをいかにすごその減らさず、家で耐えるか、
うん。家で耐える。ねえ、
まあ、家で耐える。
まあ、家で耐えるは大事ですよね。でも、こんなパチンコ屋が長期で閉まるみたいな予測は、あんまり立てない。
まあまあ本当に史上初って言ってもいい。こんな全国で閉まったのは、う
ん。太陽がね、西から昇ることがあってもパチンコ屋閉まらないっていう、思ってたでしょうからね。 沈まない太陽が何週間もしまっちゃって、うんうん、で今後
で
今後
今後、うん、そういうリスクヘッジしないとね。
リスクヘッジね。うん、うん、
いやもう一回こんなやって閉まることがあったら、もしかしたら戦争の時閉まるかもしれんしね。
まさか。
まさか戦争の時は閉まるとは思わんかったみたいな。
うん、うん、そうだね。火山の爆発とかね、地震とか津波とかいろいろあるじゃないですか。うん、はい。その時にパチンコ屋を果たしてみたいな
謎が。いや、やってたよ。パチンコ屋やってたよ。
ですよね。なんかやってそう。
東日本大震災の時に。
え。
で、めっちゃなんか問題になってたじゃん。
え、向こう、東北でやってたってこと？パチンコ。
やってた、やってた、やってた。
おー、でもなんかその、励みになるっていう面もあるじゃないですか。
だからパチンコがあってよかったっていう人も、なんか、うん、そのインタビューでね、本当かどうかわからんけど。で、パチンコ屋も、なんか節電とかめっちゃ流行らんかった。
流行ったあの、ヤシマ作戦とかって言っててめっちゃキモかった。
そうそうそう、あれの時にパチンコ屋はなんでやってるみたいな。
うんうんうん、
やめろって、ネオンやめろ、みたいな。
もうね。うん。あ、そうそう。あの時、パチンコ屋だけじゃなくて、スーパーとか、マクドとかでもライト消しててすごかった。
ね。
あれ何だったんだろうっていう、今となっては。
え、全体主義？
全体主義な感じ。ただなんか東京とかそういう都市部あるじゃないですか。
はい。
ちょっとライト消えてて、ロマンチックな雰囲気にはなってましたけどね。
まあ、じゃあいいんじゃない？もうロマンチック。みんな集団ロマンチックにかかったみたいな。
ちょっとぼんやりした赤ちょうちんだけがこう、暗闇に見えてるみたいな。ちゅうか普段明るすぎたなっていう。
明るいよね、東京とか大阪もね、すごい。
そうそう。あれぐらい消しても、まあ、良さそうではあるんですけど、まあ、ちょっと危ないか。
うん。また屋島作戦させられるから。
そう、ドブ川にはまったりとか、暗闇でなんか、いやらしいことをされたりとかする人が増えるかもしれないですよね、あんまり暗くすると。
うんうんうんうん。
岡山とかちょっと暗くて怖いんですよね。
なんで今岡山を急にディスったの？
いやいやいやいや、本当に岡山ってああいう都市部の中で図抜けて暗いのよ。
え？マジ？
うん。
全然街灯がないみたいな。
街灯がない区域がいきなり出てくんのよ。
うん。
あれ多分、街中に、西川っていうなんか川が流れてんのね。あの川のせいやと思う。うん、その川の周りに街灯がないんですよね。
なぜ？危なくない？
うん、だからそのまま川にはまるかもしれない。
危険。ひどいでしょ。
でも、岡山ってそうじゃなくても、大雨の時に、川とか溝とかにはまって死ぬ率日本一じゃなかったっけ？
そんな嫌な日本一。
溝とか川とか用水路とかに、柵とかを極力作ってないんですって、岡山って。
なぜ？
だからなんか、大雨とかで道にこう水が、ちょっと溢れたりとかするじゃないですか。
うん。
道と川の境目がわからなくなるみたいな。
急に？
だからこう、バシャバシャバシャって歩いてたら、いきなり深いみたいなことがあるみたいな、
うん。敵スタンドの攻撃みたいな、いきなり。
ズバーって。
うん。
なんか、そういう、だから、柵のない川とか溝とか、用水路とか、すごい多くて、車とかがそこに転落したりとか、自転車が落ちたりとかで、うん、亡くなる人が日本一みたいなことをランキングで言ってた気がする。
それを誇ってる感じもあるの？
誇ってんのかどうか知らんけど、なぜそうなったって思いますやん？
思う。
でも分からないし、いやそこに理由なんかねっていう感じらしいし。
ガードレールとか作ってほしいしね。
そうそうそうそう。だから街中に川が流れてて、そこだけなぜか街灯とかが乏しくて、急になんか暗くなったなっていう、感じなのも理由なんかないのかもしれん。川だから街灯なんかいらんだろうで終わりなのかも。
なるほどな。岡山って怖いな。
だからなんか暗い。
なんか、お菓子事件もあったしね、前ね。
何それお菓子事件って。
前語ったよ、岡山のお土産屋の。
ほうほうほうほうほうほう。お菓子。
お菓子。
岡山の
お、なんか事件が、
お土産屋で事件なんてありました？お菓子の。
なんかあったんよ。
うん。
なんか思い出せないんだけど、あった、それをもてなしでも話して、うん、まあまあ闇が深かったような気がする。
で、なんか怖いな、それ。ちょっと思い出したいですけど。
え、そうそうそう。
それ、てっちゃんが話したんですか？
うん。
岡山のお菓子。こう、また思い出したら言ってください。
はい。
で、そんな、あの、元パチプロ、元軍団をやってた、シンくん。
軍団長。
いいんですかね。元でいいんですかね。
まあ、元、もう、今5月は1回も行ってないんで、ま
だ。お、すごい。今は手ぐるという。
行く気も全然起きないし、今は、その、動物の資格取る勉強をしつつ、うん、もうずっとエーペックスっていうゲームをてっちゃんと一緒にやってるっていう。
いや、だからもうエーペックスっていうのがもう非常にやばいらしくて。
まあ、やばいですね。
なんかてっちゃんが終わらないんですよね、エーペックス。
やめ時がないし、この前配信してて。
時がない。いや、
結局、うん、結局、7時間、エーペックス配信とかしてましたからね。
ひどいよね。
しかもこれ区切りつけたから終わったようなもんであって。
うん、
終わらんと思えば終わらんよ。
いや、そんなことをちょっと、得意げに言われてもね。
いやいや、今一番流行ってるゲームですよ、単純に。
なんか、てっちゃん、この今一番流行ってるみたいなんてすごい弱いですよね。
弱いなぁ。
今一番流行ってるって、ご説明した時のてっちゃんがちょっとあれやもんね。得意。
どや、
得意どこ
どや顔が。
どうやってますもんね。
一番強い、一番流行ってるゲームで強くなりたいのよ。
梅原みたいなこと言わないで。
え？梅ちゃんは一番流行ってないゲームで強くなってるから。
まあ、てっちゃんをね、てっちゃんをエーペックスとのプロゲーマーとして、スポンサードしてるわけじゃなくて、
うん。
あの、配信、プロ配信ヤーとして、モテラジでスポンサード始めたんですけど、
はい。
なんかその、機材とかをスポンサードしてるわけですよ。
はい。
で、あの、クリエイティブサウンドブラスターっていうやつを、
うん。
てっちゃんがあの、テトリスとかを配信するってすごい意気込んでたから、
はい。
使ってって言って、スポンサードしたら、早速エーペックスでなんか高成績上げたとか言われてて、めちゃくちゃ裏切られた気持ちに。
だってサウンドブラスターに、FPS モードっていうのがあって。
何それ
いや、あるのよ、本当に。
FPS モードって何なの
あるわけよ。で、そのボタンを押すと、
はい、
ボタンを押すと、敵の足音がガチでリアルに聞こえるみたいな説明。
はい。
で、それを押すじゃん。
はい。
すんごいのよ、音が。
ヘッドホンで？
うん。鳥のさえずりから木々のざわめきまで。で、足音もうすんごいわけ。後ろにおじさんいるんじゃないっていうぐらい。
そこまでか。
いや、なんか本当にサウンドブラスターは、
うん、
FPS に強い。だって、パソコンにつけているソフトがあるのね。
はい。
そしたら、FPS モードの他に、
うん。
どの FPS ゲームで遊びますかモードもあるから。
そんなので
カウンターストライクとか、コールオブデューティーとか、バトルフィールドみたいな、レインボーシックスシージとか、エイペックスはなかったんだけど、
うん。
あるわけよ。
まあまあ、そんなアップデートでそのうち出たら
しない。まあ入るでしょうな。
で、そのゲームで一番音を拾いやすいようなプリセットみたいなのがあるってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。それ
やばいね。え、テトリスもある？テトリスもある？
テトリスは音あんまり関係ないからね。テトリスの足音とかないしね。
いやいやいや。
次、ボーミノが来るから音がすごくなるとかも、有利も不利もないしね、別
に。いやいや、ゴゴゴゴゴゴみたいな、これはあの、棒が来る予感みたいな、ないの
棒が、あの、来る、わかるしね。4手目ぐらいに棒が来るな、とか、目で見て。 でも音は本当にすごい。今も、
はい。
サウンドブラスターをつけて、ヘッドホンつけて聞いてるんですよ。ブタオさんとシンクの声。
そうでしょ。
いや、本当に。じゃあ、もうパソコンにつけっぱだから。
どっち側かな、喋ってるとかもわかるの今。
いや、そのこまでは今 OBS しか見てないから。とにかくね、音はね、すごい。
まあでもこれであの配信の音問題を解決したってことでいいです？
うん、みんなも声いいよって書いてくれてるし。
サウンドブラスターのおかげで。
マイクも7000円のマイク買ったし。
まあでもなんかね、てっちゃんの声が前よりいけてる気がする。
そうでしょう。
いやいやいやいや、今変えたでしょ。いや、そうじゃなくて、やっぱサウンドブラスターでてっちゃんをスポンサードで、プロにまたぐっと近寄りましたね。
うん。
うん。
いや、テトリスもね。
うん。
あの、エーペックスとテトリスの難しさで言えば。
はい。
もちろんエーペックスの方がむずいのよ。
うん。まあ、テトリスは回すだけやからね。
言うよね、簡単にね。でもね、テトリス99は。
はい。違うの。縦に回ったりもすんの、あれ。
いや、しないんだけど、右回転、左回転あるから、普通に。
ああ。
右回転、左回転で入れれたり入れれなかったりするわけ。
で、あの、回転入れみたいなのに影響するってこと？
そうそうそうそう。それを瞬時に判断しないといけないし。
うん。
あとは、積み込みみたいなテンプレもあるし。
おぉ、積み込み。
あの、最初に来たテトリスのミノで、
うん。
もう変えるわけよ、テンプレを。
おぉ。
最初の。
お
うおう、あ、これが来たから、じゃあこの形ガガガってもう頭で記憶しとかないといけないのね。
え、なんて記憶しとくのそれ。
だいたい4パターンぐらい覚えとけばいい感じ。
はあ、ああ。
もちろんめっちゃあるんだけど、本当に。100手ぐらい。だから、将棋の戦法みたいな感じで。
まあ、例えば、ほら、あの、テトリスってブロック決まっ、え、あの、ブロック決まってんですよね。あの、従来のテトリスと同じブロックですよね。
一緒。七味の一周ランダムって言って。
うん。
だから、七つだったかな、まあ、うろ覚えだけど、七つのテトリスが、
うん、はい。
あの、ワンボックスで、順番はランダムで来るわけ。
そうです。
ああ。
え、あれ？あれって同じやつ来ないですよね。
そうそう。だから、一巡目、二巡目、三巡目で完成するとかあるのね。
じゃあ、その、同じブロックは絶対3連続で来ないってこと？
そうそうそうそう。うん、同じブロックは3巡目に来るっていう。
そう。
2連続はあるけどって。
2連続はあったっけ？
棒見のはない。
来るやつと来ないやつとあるの？連続で。
うん。だからそう。
棒と棒はないんだ。
うん。
あの、棒が1巡目7手目に出てきて、2巡目1手目に出るってのは絶対ないの。
ああ、それはある、それは
ある。それは
あるよね。あるよね。
ごめんごめん。勘違いした。それはあります。7巡1種なんですよ。7種1巡か。
ああ、そう。そういう法則やったんか、あれ。
そうそうそう。でも。まずその法則を知らないといけないと。
これってもしかして、すべ、うん、てのテトリスってそのルールで。
うん。多分
そう。すべてのテトリスはこのルールで動いてるのよ。
それは知らなかった。
そうそうそうそう。それ、言われたら思い当たる節がすげえあって。
あるでしょ？
あの、こんだけテトリス、いろんなテトリスに関わってきたのに、3連続見たことないなーって今、初めて気づいた。
そういえば、ね、
そういえば、ええ感じにばらけてますよね。あの7パック、確かにそうやわ。
そう。ロットで。Jミの、Oミの、Iミの、Sミの、Tミの、Lミの、Zミのなんですよ。すべて。これが1個。
人間漠然とやってると法則に気づかないですね。
そうそう。だからまずこれに気づかないといけなくて。
うわ、なんで気づかんかったんやろ。じゃあ。
だから、うん、棒が来ない、棒が来ないって言うじゃん。
うんうんうん。
だけど、棒が来ないのは、あと何個これ落としたら次の順に来るからっていうのを覚えとけば。
ほんまや。
耐えれるのよ。
ほんまや。
あの、煉獄みたいな覚え方が。
そうそうそうそう、煉獄。喧嘩商売の煉獄みたいな。まず最初に、鍵爪パンチが来たら次の1巡、2巡、3巡みたいな。
ほんまや、こんだけやってたのに7回連続棒とか見たことなかったわ。
でしょ？ランダムじゃないのよ。ランダムなんだけど、1巡は。
うわぁ、ランダムや、思ってた。うわぁ、じゃあ次の、え、9、その、テトリス99でしたっけ？
はい。
は、次の1手は予告出てるルールなんです
か？いや、次のね、4手か3手ぐらいまでは予告で出てる。あ、
それだったら、その1セットがかなり予測できるんじゃないの？
そうそう、できるし、ホールドもできるんですよ。
何それ、ホールドって。
あ、だから、このテトリスミノが欲しいなって時は。
え、テトリスミノって何？
あ、これミノって言うんですね、テトリスは。
え、テトリステッチャンとかもいんの？
いや、だからテトリミノっていうのは、このブロックの名前が。
え、名前があんの、あいつ。
そう、テトリミノっていうのよ。
テトリミノ。
そう。
ブロックじゃなかったんや、あいつ。
ブロックじゃない、ミノ。
ミノなんや。
ミノなの。だから、アイミノとか、オーミノとかって言われてるのね。キーミノとか。
じゃ、棒はなんて言うの？
アイミノ。
あ、アイか。なるほど。うん、いや、ちょっと待って。なんでこんだけずっとあの、1987年かなんか、それぐらいからテトリスに関わってきたのに、断続的に。名前すら知らなかったんやろ。うん、
だから、ほら、知ってるつもり、無知の科学。めちゃくちゃそれやん。
いや、だからそれって、ずっと、ストリートファイターシリーズやってきたくせに、竜って今初めて聞いたみたいな。
話やん。え、あれ波動拳っていうのみたいな。
あ、そう。あの、白い空手の人ってあれ竜っていうのっていう。
うんうん。
え、今、てっちゃん竜って言ったけど、誰のことっていう。
そう。
でもあのインストカードに竜って書いてたけど、うん、テトリミノって書いてなかったよ、あのテトリスのインストカードに。
いや、そう言われてもね。
あの猿もブロックを積みますとかって言ってたよ。
うん。
回転してって、下に入れたら落ちますとかって言ってたよ、あの猿が。
うん。
あいつ嘘ついてたんか。
嘘よ。あれはセガでしょ。
ブロックじゃなくてテトリミノなのね。
うん、ああ。あたりか。
まあ、もっと言ったら、あれでしょうけどね。あの、ソ連の人でしょうけどね。
まあ。
で、テトリミノっていうのが、ね、あの、いろんな形のやつね。7種類。
そう、だから J ミノ、O ミノ、I ミノ、S ミノ、はいはい、T ミノ、L ミノ、Z ミノ。
まずその専門用語から入らんと、テトリスは先に進めないと。
あ、だから、うん、7種1巡を絶対覚えないといけない。まず、概念を、この概念で動いてる、テトリスは。
じゃあ、そのパック、パックの最適解っていうのがあるわけじゃないですか。
そう。
うん、
あるのよ。だから、
うん、
パーフェクトルートっていうのが存在するんですよ。
パーフェクトルート。はい。
パフェ消しっていうんですけど、
うん、
全部消すみたいな。だから順によって、あ、これパーフェクト狙えるみたいな。
うんうんうん。なんか、急にパズルっぽくなってきたぞ。
いや、だからパズルゲームだよね。元祖だよね。超元祖だよね。
元祖まで言うパズル。パズルの元祖ではないやろ。
いや、パズルゲーム。テレビの。
テレビの。マジか。
うん。
トリスって、
うん、
あの、横何列でしたっけ、
うん、あー、それも即答できないですね。てっちゃんだって。
20です。横10列です。横10。
横10ですか。
横10。
う
ん、横10。で、ワンセットで 4×7、28個。あ、じゃあワンセットで全部消えるってのはない？
ワンセットで全部消えるはないな。
28、だから。
7種を組み合わせても消えないのか。
うん。だから、3巡目か4巡目ぐらいで、
うん、
ミノによっては、
うん、
パーフェクト率 90% とか 80% とか出てくるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
ミノ順によっては、もう 80% で消せるテンプレ組とかあるのね。
うんうんうん。
ミノによってはみたいな。だからそういうのを覚えていくと、
うん、
覚えてる人と覚えてない人では、もう赤ちゃんと大人ぐらいの戦いになって。
だって今でもあの4つ固まった正方形のやつ出てきたらイライラするよ。
嫌われてるね。大ミノね。
あれ、大ミノ？大ミノっていうの？
大ミノ。そう、大ミノっていうの。
あんだけ意味気になってきて、やっと初めて名前知った。
あと、4つの正方形でしかできてないから、テトリスって。
ほう、ほう、ほう、ほう、ほう。うん。まあまあ、そらそうだ。
うん。そらそうでしょ？
うん。あの、で、なんか、クソ長いやつが出てくるバージョンとかありましたよね。
ああ、でっかいやつとかね。
そう。
あれ、ああいうのはまあ、例外として。で、うんうん、テトリス99は対戦ゲームなんですよ。
で、誰かと競うの？
残りの98人と戦うの、
ね。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。TUGB ルールを取り入れてんの？
そうそうそうそうそうそう。テトリスっていう舞台に急に99人放り込まれて、
あの上から落ちて
くる。1位になるまで殺し合えっていう。
あ、では上から落ちてくるのは、あの、テトリミノなんや。人じゃなくて。
そう。人じゃなくて。好きなところに落としていいんだけど。
その、ドン賞みたいな。そうそうそう
、1位。ランキングが出るので、あった時の。1位から残酷なまでに数字が出るので、1位から99位まで。
それでどうやって、あの、勝ち負けとか。
で、
はい、
もし、で、テトリスを消すじゃないですか、ブロックを。
はい、
テトリミノを。
はい、
消すと、残りの98人の誰かに、お邪魔ミノを下からガッて。
そのぷよぷよみたいなことが起き
る
の。
そうそうそう、できるわけ。お邪魔をで。
ほー。え、下からせり上がる？
そう、せり上がるから、狙えたりするし、ランダムで狙ったり、とか戦法が取れるんですよ。
はい。
まあまあまあ、とりあえず、この消していくと必死に消していくと相手が不利になっていくっていう。
でも、誰が不利になるとかはわからないの？
わかる。
わかんねえ、それも。
わかるわかるわかる。
97番目の男が今不利になったな、みたいな。
そうそうそう。だから97番目の男みんなで狙うとか言って。
なんでかわいそうやろ。
いや、本当にある。でも97人目の男は、カウンターって戦法があるんで、
う
ん
う
ん、狙われてるやつ全員に攻撃できるんですよ。
それってどう、具体的にどうやるんです？
あの、お邪魔テトリス送りますよね。
はい。
そしたらお邪魔ゲージが溜まるんですよ。
ゲージ、はい。
そう、お邪魔ゲージが溜まって、
うん、
で、そのお邪魔ゲージが、自分がテトリスを落としていくと、お邪魔ゲージがなくなって、ボンってお邪魔テトリスが出てくるのね。
はい。
だから、そのお邪魔ゲージを自分で消すみたいな。自分もテトリスをガンガン消していくと、
はい、
まず相殺していって、
うん、
で、今度相手に送るっていう。
送ってい
かに早く多く消すかっていうゲームですよ、うん、テトリス99は。
じゃあもうレバー下入れっぱなしが正解なの？
いや、上です。
上
だと即折りなのね。
あ、あの、瞬時ワープみたいな。今のテトリス
って。そうそうそう、瞬時ポンポンポンポンって。
うんうんうん、
で、そこで一番最初に話した、
うん、
7種1巡が生きてくるわけですよ。
はい。
7種1巡で何のテトリミノが来たかなって最初にわかるでしょ、
うんうんうん、
そうすると、あ、これが来てる。じゃあ、DT 砲が撃てるとか、
うんうん、
4列連ができるとか、
うん、
中開け連、走連みたいな。
うんうん、
雨宮スペシャルが撃てるとか、
なんか、
欅砲が撃てるとか、なんか
戦法があるんだよ。将棋っぽくなって。
そうそうそうそう。
でもそれって、その、うんわーっても1分ぐらいやってるときに、
うん、
あの、どこが7個の区切りなのってはならない？
俺はなるけどよ。俺はなるよ、もちろん。
あ、もうプロはそういうのはもう全部体に染みついてて。
染みついてるんだろうね。
もう7の単位でしか数えないみたいな人になってる。
そうそうそう。1,2,3,4,5,6,7 みたいな感じ。でも、ホールドって機能があるから。
ほう。なんだそのさっきからなんか言ってたけど、ホールドとは具体的にどういう機能なんですか？
ブタさん、大身の嫌いじゃないですか。
うん、嫌い。もうあいつ見るだけでムカムカする。
だから大身の来た時にホールドしたら大身のじゃなくすことができて、次の分が来るんですよ。
あの4つの四角のやつはどこ行くの？
だからストックしてる状態。
ほう。
いつでも出せる。
で、じゃあそれやったら7個1パックの法則が崩れていくんだよ。
だから、そのホールドを使うことで、
うん、
ピンチをチャンスに。
ピンチ、いつまでホールドできるのそれは。
いつまでもできる。
何個ホールドできるの
?1 個だけ。
それを解放すると次のホールドっていうこと？
そうそうそうそう。だから、あの、棒が欲しいって、いつも棒が欲しいと思うでしょ？
思う。
でも、棒いらん時もあるじゃん。
もうなんか、あの、平たい時とかね。
そうそうそう。そういう時は棒をホールドしとけばいいのよ。
ほう。
で、そして、ガンガン組んでいって、
うん、
あ、ここ棒が、棒入れたいなって時に、ホールドから棒を出すみたいな。
でもそのせいで今までの、7区切りが、むちゃくちゃになっちゃうんじゃないの？ならんの？
うん。
それで、
いや、なるかもしれん。
計算がもう、なんか、もう、ああ、もう今どこかわからんみたいなのならへんの。
いや、だから、そういうのはコンボ練習みたいな感じなんだろうね。プロからしたら。
一個増えただけやから、もう別に、変わんないよ、みたいなこと言い出すのか。
そうそうそう、言い出すのかもしれん。で、その、何々法とか、
はい。
を、もうほぼみんなやってくるんで、
うん、
めちゃくちゃお邪魔テトリス送られるので、ね、最初に。やらない人は。
嫌がらせがすごい。
そう、嫌がらせ。だから、ガンガンガンガンガンガン組んで、
うん、ああ、こいつ反撃のその、型を知らんから、もう送っても安心だわって思われるってこと、
うんうん、そう。もう、何巡目までの型とかあるから。本当に煉獄みたいに。一巡目、二巡目、三巡目で一旦終わらせて、
うん、
で、次に来るテトリスミノを見て、あ、うん、これあっちに行けるって言って、四巡、五巡、六巡、七巡、八巡って、
うん。
で、相手のお邪魔テトリスも下からガガガガってくるから、
うん、
あんまり積み上げててもダメだし、もちろん時間が経つと早くなっていくのよ。
うん、
だから、そういう状態になる。テトリス99。だから最後の一人になるまで戦うっていう。
いやー、きついですね。
で、その、画面上に99人分の画面は出てるんだ、ね、うんうん。あ、
それよ、それ。
自分のテトリスは真ん中にあって、はい、大きく、
うん。
左右にちびテトリス画面がいっぱいあるのよ。
98個分。ビビビ
ビビビって。だから昔の携帯の液晶ぐらいの画面がパパってあって、
うん、
なんか積まれてるぐらいはわかる、
うん。
積んでないとか、
うん。
で、なんかほら、相手が、なんかその、うん、何の型をやってるから、こっちは何の型で
返そうみたいな。それはわかんない。そこまではわかんない。だけど、有利不利の型とかあるから。
これで、それはわかんないよってのが、今、うん、テトリスガチプロ勢が、いや、わかるんだよな、みたいなコメントが今来たりするの。
え？ああ、そうそうそう。お邪魔テトリスの送り具合によって、
うん、
レンなのか、ティースピンで売ってくるとか。
ティースピン？
そう、ティースピンっていうのは、T 型のテトリミノを、
うん、
回転させて入れることで、テトリスを消すことによって、
うん、
4列消しと一緒の威力があるんですよ。
あ
と、レン。
レン。
連続で。
レンというのは、テトリス1回消す、2回消す、連続で消すこと。
もう、え？
連続で消せるじゃないですか。ちょびちょびちょびちょびっとずつ。テトリスって積むと。
消さない回がなかったってことを。
そうそうそ う, そう、連チャンで。
毎回何かしら消してたっていう。
そうそうそうそう。ね、そうすると、
うん、
3連ぐらいから、威力が高まって、4連、5連、6連、7連、8連ってなったら、毎回4連消しぐらいのやつを送れるの、お邪魔を。
ああ、なるほど、なるほど。
ああ、もう中連ポートみたいな感じってこと？
ああ、
そうそう、ガンガンガンガンガンガンガンガン。
中連ポートっていうか、パーレンソーみたいな。
あ、そう、パーレンソー。
パーレンソー、
うん。パーレンちゃんと、パーレンちゃんと一緒ってことね。
だから、レン、
もう何上がっても、漫画みたいなやつですよね。
そうそうそう
そう。
やっていくとか、中明け連とか橋連とかもあって。
うん。
まあ、いろいろ戦法があるのね。
と、
火力型とか耐久型とか。
自分で、うん、まあ、敵にお邪魔をバーって、送ったときに、うん、それで相手が死んだら、なんかキルボーナスみたいのはないの、
う
ん、
あ、ある、ある。
おー、鋭いな。
倒すと、バッジがもらえて、
うん。
ちょっと強くなる。
強くなるの？テトリスがどうするの？
だからお邪魔送るパーセンテージが。
わあ、攻撃力が上がるってことね。
そう、攻撃力がアップするから、ガンガンガンガン人殺してる。やつは、だから最後の1対1とか、
うん、
トップ5とかになると、
うんうん、
めちゃくちゃ人殺してるやつが有利になる。
ああ、じゃあ、最後の瞬間まで引きこもるとかできないのね。
そうね。
で俺はブロック落とさないぜ、みたいな。あ、ブロックじゃない、テトリミの落とさないぜ、とか。
うん、あ、まあ、
他のやつが死ぬまで待つ、みたいな。
検証動画待って。
はい。
絶対に下も上も押さないで、ゆっくりゆっくりテトリス落とすだけで、どれぐらいまでいけるんだろう、みたいな。
順に。あ
もう30位ぐらいまで行ってたな。
あ、行くんや。
行く行く行く。
じゃあ、街も一つの戦略ではあるっちゃある。
そうそう。で、それぐらいになって急にガガガガガガって組んで、相手攻撃するっていう戦法もあるし。
うん、結構まだ、その、いろいろ駆け引きがあるのね。
めちゃくちゃありますね。
え、最後この数人とかなってきても、相手の画面って小さいままなんですか？
小さいまま。
ああ。
けど相手の画面なんか見る余裕ないよ。
まあ、自分との戦いがまずは。
そう、早いしね。もうめっちゃボンボンボンボンって落ちてくるし。
まあ相手の画面見たら焦ってしまうかもしれないですよね、逆に。
うん。
うん、こいつうめえな、みたいな。
まあまあ、1対1の戦いだと、プヨテトが、
プヨテト。
基本らしいんで。プヨテト。プヨプヨバーサステトリス。
ああ、1対1がやりたければってことか。あの相手を、
そうそうそうそう、
相手と睨みながらっていう。
うん。
1対1のテトリスはあんまり面白くないと。
いや、こっちはガチ勢に流行ってる。
でもそれは1対1じゃなくて98人、99人デスマッチみたいなやつでしょ？
99 人デスマッチがテトリス99で、
うん
うん、で、プロとかは、うん、そのテトリスバーサスプヨプヨとかでやってるね。
テトリスバーサスプヨプヨは同キャラもできんのか？
そうそうそう、テトリスバーサステトリスもできるから。
ああ、そういうことか。なるほど。
その、50先ガチとか100先ガチとかやってて。
テトリス、縛り、お互いテトリスで
そうそうそうそう、ずーっとガガガガガガって。まあもちろん99も流行ってるんで、その、日本でめちゃくちゃ強いって人は、
うん、
98人 VS1 人とかで勝ったりしますね。
なんかあの、囲碁の、あの、5人差しとか10人差しとか。
そうそうそうそう。そういうのもできるのよ。1対98って。もう画面見えんわけ。相手のお邪魔で光りまくって。で、コントローラーもスイッチって震えるから。
はい。
もうブーブーブーみたいな。
すげえな。その98人に勝つみたいなんて、
う
ん。
そうそうそうそう。
ストリートファイターではできないですもんね。
まあ、ストリートファイターでは、98人組でとかやっても、1対1だからね。
うん、そうなんですよね。
まあ、ドリアンが指摘してたからね、それが新進会の弱さって。
ああ。それね、あの、前後に敵とか出てきたら嫌ですもんね。ストリートファイター。
急にね、波動拳左右から撃たれるとか、まあまあ積んでるし
ね。もう、タンフールしか対処できないですからね。
タンフールはそこまで見込んでいたな。
いやー、なるほどね。
で、VTuber も、いるじゃないですか、はい、VTuber って、はい、アニメの。
はい。
テトリス99と Apex を今やりまくってるんで。
いや、だから、その、てっちゃんに、てっちゃんとかに、もう、そういう人になってもらいたくて。
なってもらいたくて。
ねえ、そう、配信。うん、配信して生きる人になってもらいたくて。
うん。
うん、
生きっちゃうの俺。
そうそうそう。いや、今日もね、あの、テトリスやっていこうと思うんですけど、って。
うん。
うん、
テトリスやっていって、1位になるまで眠れませんって、マジで1位になれんからな。
これ1位になるのって、まあ、荒野行動とかで生き残るよりきついんじゃないの？
うん、俺は思う。エーペックスで何回かチャンピオンにはなってるから。
で、エーペックスは99人とかじゃないでしょ？
エーペックスは20チームの3人です。
うん、1チームが何人？
3 人。
あ、3人か。
そう、3人がいるから。3
人が20チームか。60人。
そう、20チーム。そう、いる。
で、その3人っていうのは同じチームとは限らないの？その上位って。
いや、同じチーム。
一人でも欠損するともう勝てない感じ？
一人でも欠損すると、3対2だから不利になるっていう。
はい、
あ、まあでも逆に、その、うん、自分が弱くても残り二人がすごい強かったら、後ろついてくだけで優勝できるんで。
うん、ああ、投撃方式、ね。
うん。でもなんか、弱い人が何か行動すると、それだけで不利になるから、うん、なんか怒られるみたいな。何もしないでって。
何もしないでって。
実際にはあったんですよ、それ。その、
うん、
あの、Apex って、そのプレステ4とパソコン版があって、まあ、あとは Xbox もあるんですけど、
はいはい、
パソコン版って、チートがめっちゃ多くて。
ああ、そうでしょうね。
まあ、敵にもいるし、味方にもいる時があって、うん、その味方にチーターがいた時に、うん、チャットで、本当にもう、うん、なんか何もするなめ、ドンとシュートみたいなこと書かれて。
ほうほうほうほう。
で、ずっとその後ろをついてったら、うん、そいつ一人で60人のうち22人殺して優勝っていう。
いやー、チーターはもうずっといますもんね。ああいうゲーム。どうにもできないのかな？ああいうのってね。
うん。テトリスはいないけどね、チーター。
まあ、あれ、パソコンでないんじゃないの？あんの？あんのかな？
スチームとかにあんのかな？
パソコンだったらチートできるでしょうけどね。あの、スイッチ
は。アメリカでは、うん、アメリカではファミコン版のテトリスが流行ってるんですよ。
ああ、あの、テトリスチャンピオンとかやってたやつってファミコン版。
そうそうそうそう、あの、しかもアメリカのファミコンみたいな。う
ん、ニンテンドーエンターテイメントシステム。
うん、で、それで、世界大会とかやってるんで、
うんうんうん。
しかもそっちの方はスコア勝負みたいな。
まあね。
大会って、で、そんな派手なシステムとかないんですよ。特に。
まあないっすよね。っていうか、お互いの邪魔が入る、純粋にあれですもんね。
うん、スコアでやる
っていう。スコアでの勝負で、古き良き e スポーツですよね。
うん、だからファミコンのコント、そう、ファミコンのコントローラーでやるから、
うん、
もう早くなると純粋にこの横に置けないみたいな。
うんうんうん、
だから本当限界系ですわ。
はい、そう、なんかずーっとチャンピオンやった人が数年前にすごい若い。
そう。
そんな早いやついるのみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。
負けて、なんか。いやー、まさか、こんなんが出てくるとは、みたいな。
うん。楽しみだよ、これからが。
へー、みたいな。
うん。
いやいや、なんか、ああいう、アメリカのクソ古いゲーム、永遠にやり続ける文化も好き。
好き？わかる。
いや、でもなんかゲーセン味方の配信とか見てても、やっぱ日本にも、古いアーケードとか、延々やってる人とかいて、すごいなって思う。
上海おじさんとか。
じゃあ、上海おじさんも e スポーツですよね、あれも完全にね。
うん。
うん。どこのゲーセンにもいますし、ゲームボックス Q3 にもいましたしね。
あ、いたね。オーキボンドも上海おじらしいよ。
ゲーセン行ったらやっちゃうんですよね、みたいな。
いやいや、目撃情報が。
あ、自分では言ってなくて見られてる。
あ、そうそうそう。あ、大きいボンドだみたいな。
うわ、上海めちゃくちゃやってるみたいな。
うん。
コーヒーとか置いちゃってるって。
そうかーんって。
いやー、上海おじさんは、まあ全国大会とか開けばすごいことになるんでしょうけどね。
うん。まあそういうのに興味ない闇プロだからね。坊や鉄とかの世界だからね。闇の。
軍団とかいんの？上海も。
上海軍団はやばいでしょ。軍団作ってどうすんの？上海で。
いや、内地のゲーセン閉まってるから沖縄行こう、みたいな。
で、沖縄の上海全部牛耳って、根崩れを起こさせようぜ、みたいな、うん。他のゲームの価値下げようぜって。
いや、上海の台に座らせない、みたいなことを。
座らんから、普通。いや、でも、やりに行った時に座られると、ちょっと、あ、当分どっかんだっていうのはあるよね。
うんうん。5人とか6人とかで行くから、絶対座れないって。
俺らで回そうぜ、上海って。
そうそうそうそ
う。朝まで可愛がってやるぜって。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。いや、上海王子とかね、もう、ああやって。まあ、あれって、あれなんでしょうね。僕らで言うところの、このゲーム長時間できるわ、クリアできるわ、だから毎日やろうみたいなのが、上海やったのかな？
うん。
なので上海おじさんってなって、別にあれ天地を食らう2とかやったら、あんな風に言われないもんね。
いや、天地を食らう2おじさんもいたかな？
それも天地を食らう2おじさんって言われちゃうの？
いや、 天地を喰らうつうまい人って言われる。
でしょ、上海おじさんだけ、上海おじさんって言われ
る。言われちゃうな。
それ別に他のゲームやったら単にあの人あれ好き
で。いや、花札もいる、花札もいる。
あ、そうそう、花札とか、上海とか。
だって、花札落ちとか残り500問とかでもうやってないで買えるからね。どうやったらこんなに門が増えるのみたいな。裏技みたいな、300問とか500問とか。ええって。
あの花札ってエンディングとかなかったんやったっけ？
ないないない。一生タンタンタララララって、タンタンタララララ。ファンファンファンファンファン。
それ花の前じゃないの。
トゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイントゥイント一生この音楽聴き続ける。
あれってエンドレスやったっけ？
エンドレス、エンドレス。
ああ、最終面とかっていう話じゃなかったんな。
花札に最終面とかないでしょ。
いやいや、エンディングとかあんのかなと思っててんけど。
うん。
あ、でも、あの辺、その、機種ごとに、パターンとかあんのかもしれないですよね。
CPU の？
CPU とか、札の来る順番みたいなのが。
7種1種みたいな。
そうそうそうそうそう。作り込み甘そうやん。
あ、確かに。だから最初の、この配られたカードを見て、
うん、うん。
あ、次に来るのはこれ、だいたいこれみたいな。
もうやりすぎて。
パターンが決まってるん
だ。やりすぎて札が見えてしまうみたいな。
パソコンじゃ、ゲーム上で？
いや、だから本当にもう、その花札の、そのタイトルばっかりやりすぎたせいで、これ毎回この瞬間に、この札来るなっていうのは、え、もしかしたらっていう。
気づいたんだよねって、このゲームは、みたいなこと言うんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。あれ、なんか超能力者かなと思ったらパターンやったっていう。
超能力者だよね、300問とか行く人、あのゲームで。
なんかあるんやと思う、攻略が、きっと。そのパターン的な。実は、全然その、昔のゲームってそんなランダム性って再現できてないやつが多くて。
うん。
なんかその条件で分岐させてるみたいなのが多いから。
ああ。同情誌とか使っちゃうのかな、
もしかして。まあそれも裏技に近いですよね。同情誌とかっていう話になってきたら。絶対にその特定の札が来るみたいな話が、
うん。
ただなんかその、こういうスコアの時はこの札が来るとか、そういう分岐でランダムっぽく見せてるみたいなプログラムが割と多いから、そういうのがあるのかも、うん、そういうの分かっちゃってんのかもしれない。
いや、あると思う。だって、昔のパチプロの話聞いたら、
うん、
だからそういうのが甘すぎて攻略法でガンガン勝ってたみたいな。
コンピューターで純粋ランダムって本当に難しいらしいね。
マジか。
だからよくやってたやん、もう一番、典型的なパターンって、スコアの下何桁がこれの時はこうなるとか。
ああ
残りタイムがこう、奇数の時はこうなるとか、うんうん、残りタイムが7の時はこうなるとか、いろいろあったじゃないですか、そういう条件って。
うんうん、
あれってランダムがめんどくさいから、うん、ああやって決めてたんですよね。
なるほどね。
とか、内部的なフレームがあって、
うん。
で、それは画面上で見れないんですけど、
うん。
このフレームの時にボタンを押したら、こういう結果が出るとかっていうのが、疑似ランダムの典型的な。
疑似ランダムってやばい。
でも、本当言ったら疑似ランダムしかできないんですよね、プログラムって。
そうなんだ。
うん。ランダムになんか出せっていうのが、本当に、めちゃくちゃ難しいことで、永遠テーマらしいですね。ランダムとは何ぞやっていう。
ランダム存在の確率みたいになってくるな。
そうそうそうそうそうそうそう。そうなんですよね。何かでランダム性を再現してるんですよね。で、それを完全に読み切っちゃうとランダムが制御できる可能性が常に出てきちゃうっていうことですよね。ほうほうほう。うん、条件付け。それ利用して結構昔のゲームって、アホほどやってる人とかって、だから足すとか、そう
だ。ああ。
足すとかで、そのランダム性を見つけ出す人がいるから、
うん。
ドラクエのタイムアタックとかしてるやん。
うん。
ドラクエのタイムアタックって極まってきたらもう、絶対この敵が出るとかってなるじゃないですか。
うんうんうん。
でもドラクエってこう普通にほっつけられてたらどのスライムが出るのかスライムベスが出るのかって本来わからないはずやん。
うん。
でも全く同じ動きした場合には同じ敵が出るみたいなのがバレるわけじゃないですか。
うんうんうん。
それってタイマーを一致させてるんですよね。内部的な。
じゃあ花札リアルタイムアタックとかある？いや、あってたまるか。
じゃあ花札おじさんとかはもしかしたら毎日同じように打ったら同じような結果が得られるっていうのを分かっちゃったんかもしれないですよね。
花札おじさん自体がロボットの可能性。そうそうそうそう。上海王子も。
同じタイミングでこうめくったら同じのが出るとか。
だって同じタイミングで現世にいるしね。
全く同じ結果になるっていうのも分かっちゃったかもしれないですよね。どっかのタイミングで。
それどっかのタイミング
どっかのタイミングで。あれって毎回最初の7手ぐらいまでは一緒やなって。
うん。
で、毎回この札切って、この札引いてる。あれってなってるかもしれん。
戦律が走るな、その時。
まあ、このゲームってなんかちょっと、アスペルガーっていうか、なんか、パターン好きな人っているじゃないですか、あの、電車が好きとか。
はい、もう電車ってパターンなの？
あの、時刻表通り来るから。
あの、
法則性がめちゃくちゃ好きな子がハマるっていう。
うん。
ああいうのってなんていうの？ ADHD? なんか、あるじゃないですか。
ADHD ですよ、はい。
そう、ADHD とかなんかそういう、毎回同じのが来るとめっちゃ興奮するみたいな子っているじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからあの電車とかバスとかめちゃくちゃ好きになるんですけど、ゲームを好きになる可能性も秘めてますよね。ものすごく。
まあ、絶対、Pボタン押したら素数ではパンチボタン出るしね。
なんかその、返してくれるじゃないですか。同じことしたら同じこと返してくれるじゃないですか。
うん。
裏切らないじゃないですか、あのコンピューターって。うん、
じゃあ、それってタワーディフェンスとかすごいいいんじゃないですか。
パワーディフェンスもめちゃくちゃそのパターンを組み立てるのが面白い。もう
パターン組み立て。
ああ、じゃあもう大興奮するんちゃう？そういう。
テトリスとかね。
ああ、じゃあ本当に絶対ハマると思う。
うん、ハマってるでしょ、いっぱい。
だから逆に言ったら沖縄のバスオタって少ないはずやねん。
少ない。だってランダム性しかない。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あまりに裏切り。
いや、真のランダムは沖縄バスにあるから。そうそうそう。同じバスが2台連続来たりするんだよ。意味わからんでしょ。
それ、テトリミノではあってはいけないことです。
え、1巡目と2巡目が一緒に来たみたいな。ランダム性が高いからね。
あの、7つ。
で、そう、7つ。7つのバス。7種1巡。
7種1巡を早々に裏切ってくるって。
そうそう、に裏切ってくるし、手上げないと乗れないし、手上げても乗れないし。
まあ、テトリスで言ったら、あの、回転するときと回転しないときがありますみたいな。
そうそうそうそうそう。
で、頑張ってくださいって言われて、どう頑張ったらいいねんってなり
ますね。難しいんだよな、バスは、マジで。
法則性を自ら裏切ってくるっていいですよね。自分で立てた法則なのに。
うん。じゃあ、逆に、パチンコとかって、うん、法則性っていうか、なんか、当たるか外れるかを楽しむみたいな感じだから。
はい。
違うんだろうな、そういうのは。
でも、あれでしょ。やっぱりパチンコは、その、シンくんが言ってたみたいにボーダー理論とかでもそうやけど、必ず、その確率っていうのは収束していくであろうという、もうよっぽど運が悪いとしか言えないっていうことですよね、それを裏切られた場合は。
まあ、そのやっぱり、大当たり確率が決まってるんだったら、
うん、
その昨日たくさん当たったから今日当たりづらいとかが絶対ないし、
うん、
まあ、やっぱそういう法則性を信じていかないとプロは難しいんじゃないかな。
あの、台が気分で変わるとかっていうのはないはずだっていう。
そうですね、同じ機種であれば絶対同じだし、うん、ボタン連打しても確率は上がらないし。
あの、なんか、謎にボタンついてる機種とかあるじゃないですか。
うん、いや、もう今の台は全部ボタンついてて。
あ、ついてるんですか。
全部ついてますよ。
で、全部連打させるんで。
で、その連打は何の関係もないの？
何の関係もない。
で、なぜついてるって。なぜついてる？演出
分岐のため。
え、画面が変わるだけ？
そうですね、画面の演出の分岐のためだけについてる。
え、だって、ケンシロウがラオウにやられた時ボタン連打で復活だから。
復活させなければどうなの？
倒れ、うわーって
。え、その場合はあの、パチンコ自体負けになるの？
うん。
あ、じゃあ、ボタン。
ないです。
え、じゃあ、連打せ
ない。でも、復活が確定してたら、うん、ボタン連打しなくても復活すんのよ。
確定してない場合は？
確定してない場合は、ボタン連打してもしなくても、
うん、
死ぬ。
じゃあ、結論的に言えば、ボタン一切触れないのは、ダメなの？
いや、一切触れてないですよ、プロは。
あ、いらないの？ 100% いらない
し。
何より画面見てないし、もうパチンコ台見てなくて、みんなスマホ見てます。
画面は見てない。
みんなスマホ見てる？
じゃあ、もう言い切っていいんですね。勝敗には一切関わりませんと。
一切関わらない？
はい、一切関わらない。うん。
ちょっと、
基本的には、関わらない。
基本的に、でも基本を外れる場合も。
まあその、攻略的な要素で画面を見ないといけなかったり。
うん、あ、そんなんがあるんや。
タイミングを取るためにボタンをちょっと押さなかったりっていうのは、その機種、特定機種の攻略であるぐらいですね。
あ、もう自分の問題としてボタンを押すっていう。
ボタンを押したことによって確率が変わるっていうのはもう絶対にない。
ない。
ないんですけど。
うん。
うん。
どこでそれが抽選されてるかで、へそっていうデジタルを回すための入賞口に入った時とか、
うん、
あと電柱っていう、
うん、
まあ、そこに入った時に、当たりが決まってるんで、その、液晶、とかで今入れたら当たるっていうタイミング取れる場合があるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
まあ当たるとは言わないけど、
うん、
当たり確率がもう跳ね上がる10倍、うん、20倍、
10倍、20倍
っていうのが、はい、まあ本当に一定がその一部の機種にあったりして、
はい、
まあそういう機種はまあ。だいたい半年も持たないで撤去。早い場合は一週間とか。
撤去。
で、さっき言ったその、昔の台は、なんかそれとか甘そうみたいな話、はい、あれパチンコとかにもやっぱあって、
う
ん、昔の台って一周の周期がなんかすごく長くて 4.1 秒周期。
はいはい。
だったんで、はいはい、その 4.1 秒のうちの、
うん、
まあ、なんか、例えば、まあ、確変中、確率変動、大当たりの確率が上がってるときって、まあ、50分の1ぐらいなんですよ。
うん、
で、4.1 秒の50分の1なんで、
うん、
まあ、0.08 秒とかになるのかな、
うんうんうんうん、
その 0.08 秒を狙い撃つみたいな。
うんうんうんうん、
っていうのがあって、まあ、ちょっとずれたところで、まあ、普通に撃つよりかは。
う
ん、ってので、まあ、そういうのがあったりなかったり。
なるほどね。基本的にはボタン連打は
意味ないぜ。
え、でもケンシロウを復活させろ。
ちょ別に復活しない場合もあるんでしょ。連打して。
でもボタン連打しておーおーってケンシロウがゲージ溜まっていくよ。
うん、
おーおーみたいな。
疲れていくだけなんでしょう、そのボタン連打した
で、最後に、うおーぐーわーって。うわーみたいな。
ゲーム性って言うんですかね、それ。
キャラ選ぶとか。もう、ケンシロウ弱いからラオを選ぶとかあるよ。
うん。いや、あ、キャラセレとかあんねん、今。
あるある。北斗の拳のパチンコは、
はい。
だいたいキャラセレとかできて
る。キャラセレとか
まあ、あるある。
北斗4兄弟。プラス、レイみたいな。
4兄弟っていいですね。ジャギーも選べるんや。
ジャギーも、
で、今や、一番流行ってるパチンコの北斗無双は、
はい。
もう、ブタオさんが思い浮かべるキャラ、大体選べる。主要キャラは。
嘘やろ。十字剣
の着まで。カビウオとかヒョウとかも、バルコとかも選べるし。
なんなら、でかいババアとかも出てくるんで。
マジ、
うん、そう。騎馬大王も出てくる
し。騎馬大王も出てくるし。
いや、レッドハトーコンの男とか。
ブタオさんだけは出てこなかった。
ブタオさん出てこないや。
ブタオさんだけは出てこない。
十字剣ヌンチャクも出てこない。
マジか。ブタオさんとレッドハトーコンの男と十字剣ヌン、じゃあ、十字剣ヌンチャクは出てこないと。
でもなんと無音剣のほれ、レッドベレーは出てくる。
ゴランの主は出てくる。
出てくる。
カーネル。
そう、倒したらすぐサースの人も出てくるし。
マッドサージ。
そう。熱いでしょ。マミヤも使えるから。
あ、マミヤも、
で、大人リンと大人バットも使えるし。
大人も。
大人も。だから、大当たりすると、レンチャンゾーンに入って、
うん、
どのキャラで勝ち進めるか、みたいな。まあ、人によってお気に入りのキャラとかがいて。
あ、ちょっと面白いですね。
そうそうそうそう。
でも、勝敗には関係ないんでしょ。
関係ない。いや、演出が変わるのよ。いろいろ。
勝ち負けにはかからないんでしょう。
だから、リンがラオウとかカイオウとかボコったりするわけ。
え、それめちゃくちゃ面白い。
ボウガンで倒
す。そう、面白い。アミバも使えるし、モヒカンも使えるから。
モヒカンって誰よ。
だからモヒカンよ。ヒャッハーの奴らも使えるね。
奴らの誰よ。
わかんない、モヒカンのやつ。
え、ジード666は？
使えない。
あんなに有名なキャラなのに。
うん。
最初のボスやのに。
うん。
でかいババアに負けるんや、あいつ。致命
的。いや、でかいババアは確定だから。
え、じゃあ、
確定的キャラとして。
ボルゲもいるの？
ボルゲはね、いない。
ラスボスなのに？
じゃあ、北斗無双ってゲームのパチンコだから。
無双シリーズの。
そうそうそう。だから、北斗の、ストーリーじゃないのよ。
うん、
北斗無双のキャラなのよ、全員。
じゃあ、北斗無双で使えたキャラみたいな感じなのかな？
そうそうそうそうそう。
あ、じゃあ、北斗無双に十字剣ヌンチャクがいないっていうのがわかるのね、それで。
わかりますな。
なるほど。
まあまあ、出したらみんな無双されるからな、十字剣ヌンチャクに。
まあなんか丸ボタンか三角ボタン連打でいけそうな気合のするキャラですよね、あれ。ぐるぐる回して突っ込んでいけば。
う
ん、
そう。
わーって。
わーって。
わーって
吹
っ飛ば
して。相手がぐちゃぐちゃになっていくっていう。
あいつ無双向きですよね。
無双向きだね。
あー。
花の刑事のパチンコはだいたい縄文突破だね。
あはは、ボタンで。
いや、ボタン連打せよって。おーおーおーおーって言って。歌舞伎ごめんって出たら、
はい。
大体縄文突破してくれる。ドーンって。
え、それはその連打の成果なの？
あ、もちろん連打しないと突破しないですよ。
ああ、縄文
みんな必死に連打よ。
あ
うん。セイントセイヤも。
1秒間に100発連打みたいな。
100発の連打しないと、倒せないから。
ペガサス流星拳リアルでやれと。
やれと。
じゃあみんな、連打力を鍛えれば勝てるのね。
連打力を鍛えたら勝てるし、
うんうん、
魚群、海物語って魚群っていう激アツ演出があるんですよ。
はい。
魚が揃ったら大当たりなんですけど、その後ろに、魚の魚群が走るともっと熱いみたいな。
で、今思ったんですけど、
うんうん。
プロ格闘ゲームというか、プロ格闘ゲーム以外プラスもいる、プロゲーミングチーム、魚群ってそっから来てるのか？
やっぱ熱いみたいな。
パチンコ好きみたいな話なのか、あれって。
いや、格ゲームはみんなパチンコ好きじゃん。
いや、確かに。てっちゃんとしんくんも好きやしね。
うん。
ああ、じゃああれ魚群って、そういうことなのか。
やっぱり親しみやすい。
好きやろみたいな、お前らって。
だからスポンサー狙ってるんじゃない？
ああ、なるほど。じゃあもう。
マリンちゃんとかと一緒にゲームするかもね。ウリンちゃんとか。
e スポーツとかやめて、パチンコ打った方が
いい。え？
ねえ、この辺が闇ですよ。 格ゲーとかやらずに雪山やってとかね。
いや、格ゲーはあんまり人見ないからね。
格ゲーでその試合を何試合かやられるよりも雪山をこう延々やられる方が見てしまうっていうか。実際は悔しいんですけど。
はい。
見てしまってるんですよ。
ブタオさんも。
うん。あれほど配信とか意味嫌ってた僕が。
うん。
雪山やったら見よう、みたいな。
スト5だったら？
あ、なんかやってるらしいね、みたいな終わってる。
そんな自分がいたみたいな。
いやいや、だって、延々とその、ランクマとトレモを交互にやってるだけの、配信とか5時間とか6時間とか見れます？
いや、わかんないけど、俺は見たくないから。
だってその、ランクマの待ち受けをトレモでやってるだけの配信っていうか、それを5時間見る暇あったら、自分でやった方が早くない？
うん、思う。
というか、それ自体って全然、ただの練習風景というか、ただのそいつのランクマでしかないわけやん。
うん。
全く面白みがない配信って厳しい言い方したらなりますやん。でも雪山とかってなんかストーリーがあって面白いじゃないですか。
はい。人もいっぱいいますしね。
ランクマの配信みたいなんて単に一人でやってるだけじゃないですか。
うん。
5人とか6人とか7人とかがああだこうだって言いながらストーリーが進んでいくの方がそら、卑怯やけど面白いですよね。
そうね。だから、プロジェクトウィンターやりたいねって、ブタオさんにずっとずっと言い続けてるけど、うん、まだ、未だにできてないからね。うん、なんならタイマンでやるとかって言い出したから。
うん、
タイマンでどうやって騙し合いするのっていう。
でも、この間、てっちゃんさんと、デッドバイデイライトタイマンやりましたからね。
あ、やりましたね。
あれ、負けて悔しかったわ。
いや、何も悔しくなかった。
いや、てっちゃんにまんまとあの門から逃げられて、何それって思う。門っていうかあの、脱出ルートハッチ、
うん、
え、何それって思った。
いや、だから、デッドバイデイライトは、
うん、
マジで5人集めてやるゲーム。
対マンでやってはいけない。
対マンっていうか、いや、一人でやっても楽しい人は楽しいんだろうけど、
うん、
楽しさの質が違うよね。
うん、違いますよね。
あれって、ぶっちゃけパーティーゲームだから。エイペックスも、めちゃくちゃガチなゲームなんだけど、e スポーツとして。
はい。
3人でやってると、もうやっぱ楽しいもん。
対マンでやるとあんまり面白くない。
対マンというか、一人で、野良でやると、
それ
ゲームとしての面白さはあるけど。
強制チームになるんでしょその場合。
そう、強制チームで知らない人。
あれがもしデスマッチ的なゲームやったら全くゲームとして成り立たない感じなんですかね。
エーペックス以外は一人なんで、基本。
うん。
だから一人でソロでやれるけど、エーペックスって三人だから。
うん。
必ず。
デスマッチルールは全くないということですよね。
そう、ないないない。誰か一人でも生き残った優勝だし。
ああ、なるほどね。
だから最後の一人がヒーローになってチャンピオンになったら、うん、お前やるじゃんみたいな、すげえみたいな感じで。熱い戦いが生まれるから、やっぱり、
うん、
ねえ、身内というか仲間でゲームやるっていうのはやっぱり楽しいんだな。何歳になっても。いや、何歳になっても楽しいなって思う。
いや、僕思ったんですけど、
はい。
タイマン人狼とかって成り立つのかな？
タイマン人狼はまあまあやばい。まあ、おじムーブだよ。それおじムーブすぎる。それキャバクラとかで行っちゃうんでしょ？じゃあ、僕が狼でーとか言って。
うわぁ。
マコちゃんは食べられちゃう係かなとか言って。もうやだ、哲也さんたらもうって。
それが台湾人狼なんや。
台湾人狼王子でしょ、これ。じゃあ、今日はまこちゃん吊るしちゃおっかなとか。
どっちにしろもどうしようも、おじが取った側がもうどうしようもないやつになるっていうだけの、
うん、ゲームです。 おじさん知ってるよって、占い師だからもう占っちゃうよとか。
いや、でも、怠慢人狼って成り立たないのか、成り立たないのかなって、もうめちゃくちゃ。
うん、最低3人だな。
3人か。
うん。4人とかではやりましたね。
4
人からできる。4人からすごく面白くなる。
なるほどな。ちょっといろいろ、あれですよ、夢が広がるというか。
うん、まあ、怠慢だとただのキャバクラにいる厄介なおじさんだから。
まあ、じゃあ、後半は、その、待ちに待った、
はい。
レンちゃんパパ。
のお話しましょう、シンくんを交えて、
はい。そうですね。じゃあ、ちょっと、ここで一旦。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、アサミのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。